ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田之内明美です。今回は地域政策学部教授関口智子先生です。関口先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。関口先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは最初に先生のご経歴について伺いたいと思います。先生はご出身はどちらなんでしょうか？
はい、生まれは茨城県の古河市です。古河市というのは茨城県の西の端にありまして、はい、10歳の時に隣町の埼玉県の現在加須市と呼ばれているところに引っ越しました。
はい、はい、
その後は、いろんなところに住んでいましたけれども、 OL 時代は東京の練馬区に数年住んでおりまして、その後留学することになります。
はい、どちらに留学をされたんでしょうか？
はい、カナダのオンタリオ州というところに2年間、はい、そこで修士課程、そしてその後アメリカの西海岸のワシントン州のシアトルのワシントン大学で博士課程を終わら終了しました。
はい、ありがとうございます。現在高崎経済大学にいらっしゃいますが、高崎へも頻繁に通ってくださってますが、高崎の印象っていかがでしょうか？
はい、出身地が生まれたところが茨城県、子供の頃住んでいたのが埼玉県ということで、実際その加須市というところに栃木、群馬、埼玉の3つの県が一つに交わるところ、はい、三県峡と呼ばれている場所がありまして、非常に地形的にも珍しい場所なんですけれども、はい、そういう土地柄から群馬はお隣さん、うん、常に身近な存在でした。
はい、それでは先生のご専門伺いたいと思いますが、はい、先生のご専門何でしょうか？
はい、言語学の中でも理論言語学という分野に統合、音韻、意味と3分野ありまして、その中の統合論を研究しております。また、言語学の中でも第二言語習得、それから最近は通訳翻訳研究も行っております。
はい、ありがとうございます。先生、こういった専門を学ばれた、研究を始められたきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、子どもの頃からいろんな言語に興味がありまして、はい、そのいろんな言語がどんなふうに聞こえるんだろう、特に音とか言葉の仕組みに興味がありまして、はい、当時、テレビで NHK のさまざまな語学番組が放映されておりましたので、はい、ほとんど毎日いろんな言語が放映されておりまして、子供ながらにそれを見るのが楽しみでした。
ああ、そうだったんですね。はい、先生、子供の頃っていつぐらいの時？
小学生の頃ですかね。それでまだ英語も習っていませんので、はい、本当に中学に入って、私も普通に中学の1年生から英語を習い始めましたので、はい、中学に入って英語を勉強するのがすごく楽しみでした。
その頃に初めて英語に触れたんですね。
そうですね、はい。
そして大学に進まれて何を専攻されたんですか？
はい、大学では言語学を専攻しました。また英語の他に第二外国語としてフランス語を学び始めました。
はい、さ、それでは先生が最初にご経歴ご紹介いただいたときに、就職の時代、そして留学の時代とありましたが、先生、大学を卒業してからは就職をされたんですか？
はい、卒業後はすぐに、就職をいたしまして、語学を使える企業ということで、はい、当時は国際通信電話会社であった KDD、 今はAU と統合して KDDI になりましたけれども、当時 KDDI に就職をいたしました。
はい、はい、ここではどんなお仕事をされてたんでしょうか？
はい、当時国際電話というのは、今は国際電話識別番号というのを頭につけて、はい、その後国番号、その後市外局番の0を取ってダイヤルすれば直接海外につながるんですけれども、はい、当時はオペレーターを通して国際電話をつないでいました。はい、そこで、つなぐ先の海外の方、そしてまた国内のお客様で英語を話す方、韓国語を話す方、中国語を話す方がいらっしゃいましたので、英語、韓国語、中国語を使って通話をつないでいました。
は
い、
私も経験あります、この頃に。
はい、今便利になりましたよね。直接ダイヤルができるようになりましたので、もうほぼオペレーターの仕事はなくなってるんではないかと思いますね。
はい、
はい、
はい、そして当時のこう先生が就職された時代というのはどんな時代でしたか？
当時はですね、男女雇用機会均等法施行前でしたので、
はい、
男女のキャリアコースが別々になっていたんですね。そこで同期入社でも男性は複数の部署に配属になり、その後海外留学、海外赴任のチャンスが与えられていたんですけれども、
はい、
女子にはそういう道が開かれていなかったということで、
はい、
私の年代の女性はこの頃行き詰まりを感じていた頃だと思いますね。はい、一応毎年海外留学とか海外赴任の希望を出せるんですけれども、
は
い、たまたま人事部にいました先輩に相談したところ、
はい、
まず女性はうちの会社で女性が行けるのはまだ先のことだろうと言われまして、それで、まあ、ずっと昔から留学したいという夢がありましたので、
はい、
だったら自分で留学の道を探そうということで留学を決意いたしました。
じゃあもう退職の道を選んだんですか？
そうですね、はい、
はあ、5年間お勤めになった会社を退職し、
はい、
そして留学となりますが、
はい、
どちらに留学をしたんですか？
はい、たまたまいろんな奨学金を探していたんですけれども、
はい、
カナダ、アメリカ、北米の大学で日本語を教えながら、自分は大学院で自分の専攻を学ぶという奨学金のプログラムがありまして、
はい、
そこに応募いたしまして、そこの団体からカナダの大学に派遣されました。主に午前中日本語の授業がありまして、
はい、
午後に大学院で自分の勉強という、こんなスケジュールになっておりました。
そうでしたか。その後は
カナダに2年間おりまして、その後もう少し言語学の勉強を続けたいと思いまして、アメリカ西海岸のシアトル、ワシントン大学で統合論を専門に勉強することにいたしました。
はい、ありがとうございます。先生、この5年間というのは先生にとってどんな時だったんでしょうか？
そうですね、今日本にいますと5年間というのはあっという間に終わってしまう気がしますが、
はい、
この留学の5年間というのは一年一年に重みがあって、
はい、
大きなイベントもあって、記憶に残ることもあって、すごく中身の濃い5年間だったなと思います。
帰国後はどのように過ごされていたんでしょうか？
はい、まずは自分の英語力がどのぐらいついたのかというのを確認するため、
はい、
確かめるために英語の資格試験というものを取りまくりました。
取りまくったんですね。
はい、はい、英検、TOEIC、国連英検、通訳案内士などで、留学前までは何度受けても受からなかったものが、
はい、
全て一発で受かってしまったんですよ。まあ、TOEIC は合否ありませんけれども、
はい、
TOEIC とかスコアが出るものですが、検定に関しては今まで留学前に勉強して頑張ってにもかかわらず、
はい、
受からなかったものが受かったということで、この5年間でかなり英語力がついたんではないかなと確認、ね、自覚いたしました。
すごいですね。そしてお仕事の方はどのようにしていたんでしょうか？
はい、と関東圏、東京、埼玉、その近郊で英語とフランス語の非常勤講師をしながら、
はい、
また週末には通訳ガイドをしておりました。
はい、ありがとうございます。今日のラジオゼミナールは関口智子先生にお話を伺っています。それでは最近の研究内容やテーマについて伺いたいと思います。先生、どういったものを研究されているんでしょうか？
はい、最近関心を持っている分野が L3 研究というものです。
はいはい、L3 研究、
はい、
これはどういうものでしょうか？
多分聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、
はい、
言語学や応用言語学の分野で L1 と言われているものが、いわゆる第一言語で母語にあたるものですね。
ということで私たちは日本語になるんですね。
そうですね、はい、L2 と言われているものが第二言語で、これは外国語として就職した最初の言語ですね。
はい、
ということは日本ではほとんど英語になりますね。そして L3 というのが第三言語で、はい、すでに L2 を知っている状態で新しく学ぶ言語が L3 と呼ばれています。ということで、まあ、L3 研究はすでに2言語を知っている人がさらに新しい言語を学ぶ時のプロセスを扱うというものです。う
ん、はい、ありがとうございます。関口先生、担当の授業はどういったものがありますか？
はい、必修英語3科目ですね。
はい、
ジェネラルイングリッシュ1、2、1年次向け、 ジェネラルイングリッシュ34、2年次向けで、どちらも英語でのコミュニケーションを重視しているクラスになります。
はい、
3つ目の必修英語、ビジネスイングリッシュ1、2、1年次向けで基礎的なビジネス英語を学習します。
はい、
もう一つは選択英語としてワールドイッシューズ1、2、こちらは両学部全学年次対象のクラスで、最新の時事問題を英語のニュースを通して学びます。
はい、
タイムリーな話題を選んで生の素材を教材にリーディング、リスニング、語彙などを強化するクラスです。
はい、さあそれでは次回のテーマ L3 研究、複数言語習得についてです。しぐい先生、次回はどんなお話を伺えますか？
はい、L3 研究は北欧で非常に盛んなんですけれども、
はい、
北欧というのは多くの人が3言語以上使う社会、自然に3言語以上使う社会なので、L3 習得の影響要因を観察するのに理想的な環境ということで、例えばスウェーデンですと、母語である L1 であるスウェーデン語、これに第二言語として L2 として英語を学び、その後 L3 としてドイツ語かスペイン語かフランス語などを学ぶという、こういう環境にあります。
教育現場への応用はいかがでしょうか？
はい、北欧では学校教育の中でL3 学習というのが一般的になっております。研究結果というものも実際の教育カリキュラムに反映されており、 L2 である英語の習得経験を L3 学習に生かす取り組みが行われています。
はい、日本ではこういった L3 研究というのはどうなんでしょうか？
そうなんですね、残念ながら日本では L3 研究が進みにくい環境にありまして、
はい、
3つほど要因があります。
はい、
1つ目は対象者の少なさ、 L3 学習者が学校では少数派であるということですね。
はい、
2つ目は多言語環境が少ないということで、生活で自然に L3 を使う場面が非常に限られているということ、うん、そして3つ目は教育制度の違い、 L1、L2、L3 と連続的に学習する仕組みが少ないということですね。
はい、一方北欧ではどうなんでしょうか？
はい、北欧では先ほども簡単にご説明したように学校教育、そして生活環境、そして研究、これが三位一体で L3 研究を推進しています。しかし残念ながら日本では研究をしようと思っても自然な多言語習得データが集めにくいという状況があります。
うん、はい、ありがとうございます。さあ次回はですね、先生ご自身の学習体験を振り返っていただけるということですね。
はい、次回は L3 研究の主要な理論をご紹介して、その後自身の L3、L4 学習体験を振り返りたいと思います。
ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授関口智子先生にお話を伺いました。関口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお楽しみに。